イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
私はね、陰部を見に行ったわけじゃないと思うんですよ。池田です。
ドストレートがすげえな。はい、ということで、はい、特集のコーナーでございます。イベントに関わるいろいろなことをテーマに話してるんですが、
はい、
今回は、テーマリハーサル。
リハーサル、
はい、ちょうど僕そうリハーサルを何でテーマにしたかっていうと、先週に参加してきたイベントが、影響してまして、
はい、
先週、蓮沼フィル公開リハーサルというイベントに行ってきまして、
はい、
これ何かっていうと、まあ、言ってみれば音楽ライブなんですけど、
はい、
蓮沼修太さんっていう、いろんな音楽をやってらっしゃる方を中心として、まあ、オーケストラみたいなのを組んでるんですね。蓮沼フィルオーケストラって。でそれ の, 公開リハーサルっていうのが僕初めて参加したんですけど、
はい、
今ちょうどその新しい CD を作るにあたってレコーディングに入るにあたってのリハーサル期間らしいんですね、
はい、
結構大人数十何人いるので、
はい、
なかなか多分スケジュールが合わせにくくて、
はい、
一気に集まれる日にやっちゃおうみたいな感じで、やってると思うんですね、
はい、
でそれを実際にその音楽はもうある程度作曲自体はできている、曲自体はできていて、うん、それをオーケストラ全体で合わせるっていう機会を見せるっていう、
はい、
しかもそれを場所としてお金をお客さんが払ってそれを見るっていう経験をしたんです、
はいはいはい、
実際のそのライブではなく、
はい、
その音楽 CD になる前の状態のものを公開で見せるっていうものがすごい面白いなと思って、うん、で実際参加してみて面白かったんですよ。
なるほど。
結構その普通のライブみたいんじゃなくて、完成されてないものを見せてもらったりとか、
うん、
あとはその楽曲の中で演奏してる様子で、ここの部分はこういう弾き方じゃなくて別の弾き方しようとか、
うん、
ここはこういうふうに合わせようみたいな、その裏側、
はい、
音楽を作って過程とか裏側がちゃんとその場で見られるというのは結構面白くて、
はい、その場で指示が行われたり、
蓮沼さんが
ちょっと止めてこうしようとか、そういうのは
そこ の, トランペットをこうしようみたいなとか、そういうものを指示してるのを、そういうのを見れるのも面白いなと思っていて、でもう一個結構前に、宮沢明夫さんという、劇作家さんが、
はい、
やっていた企画で、まあ、ちゃんと作品があって、その前段階を同じく見せようっていうんで、ワークインプログレスっていう、
うん、
ワークインプログレスだからな、まあ、家庭のワークですよね、それを見せるって企画で、なんかもう脚本はできてますと、
はい、
で役振りもできてますと、で演じる役者さんも決まってますと、
はい、
でその最初の本読み、それぞれの台本が配られていて、自分自身のセリフはもう決まっている、
はい、
それを本読みするっていう、最初に本読みをするっていうのを、それもお金を払って見せるみたいなことをされていて、
はい、うん、
その人たちは、役者さんたちは実はその日に初めて、一回つっても通しで見てはいるのかな、読んではいるぐらいだけど、うん、ほぼほぼ初めて読む、みんなと合わせて読むっていう、
うん、
その機会を見せている、それを僕たちはまあ観客として見るみたいな機会がありまして、
な
んかそれに参加してきて、結構そのなんだろう、家庭自体が今は価値になっていく、その完成されたライブとか完成された CD とか完成された演劇とかを見せるのもお金を取るし、お金を取ってサービスをするし、それまでのところも家庭も実はビジネスになっていくみたいなもののなんか面白さを感じたんですよね、
うんうん、
そこら辺のなんかリハーサルっていうところ、
うん、
準備も実は今だから SNS とかの時代で、
はい、
なんかアーティストさんとかも自分自身がその作ってる過程とかを、まあ、ツイッターに上げたりとか、
はい、
ブログにしたりとかっていうのをしてたりもするし、なんかそこら辺って、まあ、そのリハーサルがそのビジネスになるっていうのはなんで今のタイミングかっていうのはちょっと僕も分析しきれてないんですけど、そういう新しいリハーサルみたいなものが生まれてきてるのは面白いなと思って、
うん、
なので今回ちょっとリハーサルをテーマにして、
はい、
まあ、僕もそうですし池田さんも時々イベントとかを運営されている立場なので、リハーサルっていうものをどう考えてるのかなみたいなことを話できればなと思いまして。
なるほど、
はい、
まあ、メイキングっていうのは、
はい
はい、まあ、昔から、
はい、映画とかね、
まあ、どの昔って言えばよく分かんないですけど、
はい、
まあ、古くはね、
うん、
NG 対象みたいなね、 あそういうもので言えば、まあ、裏側というか、
あれってでも最近やんなくなりましたね、そういえばね。
やってますよ。
やってんですか。
NG 大賞とドーンとはやってないけど、
なんか昔草薙君とかがね司会やってましたけどね。
あそうな、印象的なかな、まあ、そういうのもありましたから、はい、まあ、別段その新しいかどうかわからないけど、はい、ただまあ普通その完成度の高いものを見せることが大事だ、はい、だから直前までそういう情報は見せないっていうのから、うんうん、プレメイキングみたいなところを、はい、まあ、あの先に見せちゃうっていうのも、うんうん、まあ、あるとは思うんですけど、
はい、
な宝塚だったか、あ歌舞伎だ、
はい、
歌舞伎なんかはね、はい、そういう概念に近いみたいですよ。
へ、
つまり歌舞伎は初日と千秋楽では全然違うんだって、
変わっていく、
どんどん変わるんだって。
へ、
だからあのものすごく何度も行くお客さん多い。
へ、
つまりそれを前提に楽しむというか、
それは別にだから千秋楽が必ずしも完成してるとは限らなくて、それぞれの楽しみ方があるみたいなことなんですかね。
まあ完成、いやこれはまたちょっと違う議論だけど、完成って何だって難しいじゃん。
そうですよね、う
ん、だからそれはまあ置いといたとしても、うん、まあ一応なんかいい感じになってきたとかさ、ちょっと方向性こうすることで見えやすくなるとか、
はい、
まあ、考え方とか捉え方が普通に調子がいい悪いとかもあると思うんですけど、うんうん、そういうふうなことを歌舞伎では結構リアルタイムで行われてて、
うんうん、
まあ、初日だかしょうがないかとかさ、はい、いろいろなんかそういうことを客も分かってるみたいな、
うんうんうん、
そういうことはあるんですって、
うんうんうん、
であの複数回お芝居とか踊りとかやるところは、はい、まあ、大体ダメ出しみたいなのがあるとか、
うんうんうん、
昔の一世終わったさんの、はい、最近やってないんですけど、まあ、一人芝居とか見に行ったんですけど、はいはい、結構ね、はい、受けたところを削ったりするんだって。
へ、
受けたね、じゃあやめようって。
へ、
みたいな作り方も聞いたことがあります。
それは一回笑いを取るとか自分の中で満足したみたいなことなんですかね。
そういうことじゃないんだよね。笑いを取ることがまあ目的というか、つまりそこのなるだけそういうことを削っていくことによって何が作れるかとか、
はい、ね、
その共感のそのまあちょっと今パッと言えないんですけど、目指す
方向へのさらなる高みに向かっていくみたいな。
まあまあ、うん、なんかそんなかっこいい話でもないんだと思うんですけど、うん、まあ、そういう手法の、まあ、一つの目安でね、聞いたりもしました。だから、あのどんどん変わっていくっていうのがあるし、
はい、
まあ、あと一生さんでいうとあの着替えのシーンを一生さんって見せたんだよね。
へ、
あれってあの、まあ、5、6人の人間を演じ分けるっていうのが一生さんのお芝居とかの割と定番だったんですけど、
はいはい、
まあ、最初出てきて、はい、ちょっと暗くなって、はい、着替えのところでその場で着替えるわけ、
うんうんうん、
次の人が誰かとかってその場でバレちゃうよね。
ある
種だけどその人間が変化していくところの過程も、はい、ちょっとお楽しみみたいにして見せたりとか、逆に言うと同じ人がただ着替えてるだけなのになんで変わったんだろうみたいなちょっと驚きというか、
はいはい、
そういうことも見せたりするんですけど、そういうのはまあその、プロセスの間である種その見せないところ、
はい、
だからジャニーズが早着替えしてるところをさ、
はいはいはい、
待ち受けで見せるっていうのは、
はい、キャーってなります
ね。まあ、テレビ的にはあるかもしれないけど、はい、お芝居としては本来は入れないけど、はい、っていうのはあるじゃないですか、
はい、滝沢さんとかよく歌舞伎でやってますね、
う
ん、
時だからそういうその隠すことの価値もあるし、
はい、
あえて見せるっていう価値もあって、うん、でその聞いたことがあるのは要はその完成度を高めることが完成じゃないよっていうことだよね。そのまあ、まさに一生さんで言えば、受けて受けて受けて受けまくってるのが完成じゃないから、
うん、
なんか出さないと分かんないってことだ
よ。
なんか初日っていうのから変わるのが前提っていうのも、はい、まさ歌舞伎と同じかもしれないけどあるわけで、
うんうんうん、
そうすると完成がないんだったら、
はい、
さっき の, その宮沢明夫さんのやつもそうだけど、
はいはい、
まあ、ほぼ初見みたいな感じで今やってみること、
うん、
でそこで生まれることとかが実はすごく面白いっていうか、
うん、そうか、
だからいわゆる美しい芝居回しとかさ、
うん、
段取りとか、うん、とちらないとかそこじゃ実はないとか、
うんうんうん、
っていう意味ではある種その原点というか、
はい、
何を見たかったっていうのが分かりやすくなるとは思うけど、
うん、
まあでも半分そのちょっとドジを見たいみたいな、
はいはい、
そういう観点でやってるパターンもあるかもしれないですけど、
はい、
でもまあ僕はその点で言うとすごくわかる、
うん、
だからそこがちゃんと確信握れていれば、
はい、
あのまあリハっていう概念とは別ですけど、うん、別に練習とか稽古とかしなくたっていいんじゃないの、
公演になるってことですね、
てかその変化が面白いっていう見方の話かなと思うんですけど、
うんうんうん、
ただまあイベントとかとやっぱ段取りとか悪いと超ムカつくからね嫌じゃない、なんかあれなちょっとあのパワポのこのなんかさ線のさこのなんとかね線のなんとかじゃねえよみたいな聞こえてんだよみたいなテクニックリハーサルぐらいしといてくれよみたいな、
そういうイベントによりきりってことですね、なんかそのステージとして完成されたものを見せるって前提の上でその過程のものを見せるならいいんだけれど、
だからね非常にどっちがはっきりしなくて、
はい、
僕この前の見せ物学会のストリップのトークを見に行ったんですよ、
はい、
もうその話ばっかりしてるけど、
はい、
でその時に登壇者が、はい、プロあの何その資料上は、4人になってるのね、
うん
だけど4人3人しかいないわけあ、
もう
司会者合わせると1,2,3,4,4 人いるの、
ね、いるんですね、
だけど1人足りないわけ、
あらあら
おかしいなって、
はい、
でそしたらさ、
はい、
司会の人が、はい、秋山有毒祭司さんストップ見に行ったことあるあじゃあちょっととりあえず来てとかってとりあえず上げたりとかしてで上がる予定だった人が、
はい、
俺はここでいいよみたいなとかを、まあ、間近で見れる
有料イベントですよね、
有料イベントですよ、もうそこが最高 でその秋山有徳大使さんちょっと喋るんだけど、
はい、
喋った後に、
はい、
あの俺ちょっとトイレ行きたくなっちゃったっつってでその場でピュピュピュっていなくなっちゃうね、
はあ、うん、最高ですね、
リハしてないでしょ、
はいはい、
してたらまた笑うけどね
全部ね、
そうそう
全部込みみたいな、ね、
そういうの見ちゃうと、
はい、
あのなんつうのかな、リハはいらないなって俺は
人によるとですね、だからやってる運営してる人によるとですよね、
難しいよね、
運営してる人にもよるし見る側の心持ちにもよるしってことですよね、
そうだからイベントの懐の深さは、はい、そういうのを生でドキュメントが見れると思うと
そうです、ね、
全然楽しめちゃうっていうか、
うんうん、
おいコードどこ行ったお前それ持ってこいよお前何やってんだお前そんな服装汚いなお前とにもとかってそれをさもう
見てる気がする、
全完全に見れるみたいなの
があ
って、
はいはい、
面白くもあるじゃない、
そうですね、
それを面白く思えないところもあったりするから、
はい、
難しいんだけど、
うん、
まあねどこまでじゃあリハを見せますこれお金取りますっていう風な枠組み作られるとまたちょっと微妙な気もするじゃん、
そういうことですよね、うん、偶発性みたいなものが面白いっていうこともあるし、
とも言えるし、
うん、
まあまあまあそういうのは思いますけど、
はい、
どうだろうね、僕もでもリハはなくてもいい派なんだけど、
はい、
でもやっぱり立つ人としては、
はい、
せめて覚えておきたいとかさ、
うん、
閉じるところを笑われるっていうことってほらなんか本質とちょっとずれる気がしちゃうじゃん、
笑わせるんじゃなくて笑われてますからね、
まあ、笑われるっていうかその閉じりを笑うっていうのと、うん、思わず出ちゃったセリフとか動きとかっていうことの面白みとはちょっとベクトルが違うじゃない、
うんうんうんうん、
いや別に俺読んだっていいぐらいだと思ってもいるけどね、
はいはい、
そうだけどイベントとかでさトークショーとかだと、うん
はい
全然論旨違う方向に行って、
うん、
がっくりする気持ちもあるじゃない、
ありました、
それさっきと同じことずっと喋ってませんかみたいな、
うんうんうん、
でさイライラしてるじゃない、
うん、
って思ったら隣の人はちょっと感動してて、
うんうん、
いやあそこであそこあえて2回ね言ったことが意味があるとか、
はあ分析するな、
いやだから本当にいろんな人によって価値観が違うから、
そうですよね、
そのねこれはもう本当マイナス50点だと思っても、
はい、
いや100点だったって言われて、うん、理由見たら俺も確かに100点だと思うみたいな、
うんうん、
そういうこともあり得るから難しいんですけど、
本当はだからそういう場合は最大公約数を狙っていくっていうのが本当は正しいんでしょうね、
ただまあ、 あの美しいものを作った方がいいっていうのは、
うん、
もしかしたら、まあ、そんなにこだわらなくてもいいし、
うんうん、
音楽とかもその場で生まれることとか、
そうですね、
どうやって作ってるか、
うん、
そういうメイキングみたいなものを、
うん、
あのそれこそ生で見れる方が面白いっていうか、
うん、そうですね、
今ほらちょっとあのジャズな感じで言ったけど、
はい、
ここちょっとあえてブルースで行こうかみたいなことをやってる仕草見たいよね、やっぱり、ね、
いやその時にしかないものにこそ今なんかライブの価値はあると
思う、うん、そういうの見てたってことですもんね、
そういうことです、
うん、それはやっぱりすごい美味しいよね、
うん、
美味しいけどあんまり見ちゃいけないんだろうね、時々見るからいいの、はいはい、
結構その演じてというかやってる人運営側の人の信頼性にもよるのかもしれないですね、この人は完全に信頼しきってるからそのエラーが起きたりとか突然おかしなことしてても信頼できたのは多分見せ物学もそうですよね、
そ
のやってる人たちを信頼できたからみたいな
まあ超越してるけどね、
そうだね
でもイベントをやる側としては、
はい、
その心づもり俺はいると思う、
うん、
仮にリハしててもトラブル起こるじゃない、はい、
そうです
ね、その時にそういうこと込みというふうに、はい、あのもう企画者側は思ってた方がいいと思う、
うん、
いや本当はそれコードがないのは良くないし、
うん、
いやじゃあちょっとまあ模造紙でやりますとか、
はいはい、
みたいなのは良くないんだけど、それもエンタメになっていくとか、うん、みんなが楽しく思えるみたいな、うん、その流れになるように、
はい、
主催者の人は調整微調整を心づもりとして持ってた方がいいよね、
うんうんうんうん、
その人がいたら全然リハもあってもなくても、うん、起こったことを受け入れられるような空気にできると思うから、
うん、そうですね、
それ大事だよね、
うん、
それがないとリハーサルがないっていうやつをやろうと思ってそこに失敗があったみたいな、
うん、
わけわかんないよね、
そうですね、う
ん、っていうこともあると思って、
そう
面白いですね、リハーサル、
そうです、運営側でいろいろも考えなきゃいけないことも多いなっていうことで、そんなことを考えさせていただいて、今回特集はリハーサルをテーマに送らせていただきました、うん、ありがとうございました。